エクストリーム知的体験ラジオ首体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて、2020年、今回から通常営業でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、年末年始、まあね、お休みで、旅行した人とかも多いと思うんですけど、
はいはい。
まあ、飛行機もね、結構使った人多いと思うんですけど、
うん、
ふとね、飛行機のハイジャック対策は、不十分なんじゃないかなと思ったんですよ。
ほう。
いや、金属探知機で、こう、やるじゃないですか。
うん、
持ち物とか、
うん。
それは防げるけどもさ、
うん、
何ですか、身につけられる武器みたいなのもあるわけですよ。ま、
お、
要は、武器じゃないけど武器になるものってあるわけですよ。
ああ、はいはいはい。
で、その最たるものがですね、歯だと思ったんですよね。これ、歯をこう研ぎまくって、
うん、
ドラキュラみたいな場合には、
はいはい。
もはや狂気じゃないですか。
そうですよね。前歯が全部剣士みたいになってるってことですよね。
そう。
うん、
このドラキュラ戦法でハイジャックされたら結構痛手を負うと思うんですよね。頸動脈に行きますからね。
あれで噛みちぎられたらね。
うん、
そういうジャックハンマーみたいなやつがいればね。
うん。
うん。
剣士が、まあ、たまたま鋭い人とかもいますからね、たまにね。
うんうんうん、
それをこう研ぎまくると。
うん。
牙になっちゃうっていう。
なりますよ。
でもそれをさ、拒否はできないと思うんだよね、登場を。
歯抜いてくださいっていうわけにいかないからね。
そうでしょ。
うん。
だから結構これザルだなと思ったりしたのと、
うん、
あと同じ理屈でいくと、爪も研ぎまくってる人には、もはや、何ですか、アイアンクローみたいな、こう。爪伸ばしてる人いるじゃないですか、なんかものすごい長く。
うん。
びっくり人間的な。
ああ、そこまで。
で、あれまで、丸くなっちゃったらもう武器としては逆にダメなんですけど。
ダメですよ。
あそこまでいかないぐらいのさ、
うん、
ウォーズマン的な。
ああ。
で、シュシュシュシュさ、こう、研いで、ね、なってたら、
はい。
危ないですよね。しかも実はここに毒が塗ってあるぞとかって言われたらさ。
毒素。
それ、ねえ、確かめようがないから多分武器として機能しますよ、ハイジャック。
バッドミウォーズマンだったらちょっとご遠慮くださいってことになると思うけどね。うん。
いやいやいや。
手のひらより長えじゃねえかって話になるじゃないですか。うん。
でもほら、爪伸ばしてる人は別におしゃれでいるわけですから、その延長ですよ。
まあまあ、付け爪がセラミックってこともありえますからね。
ああ、そうだよね。付け爪は危ないね。うん、
それも意外とね。
狂気だよ。
うん。ボタン一発で毒が出てくるかもしれないしね。うん。だから007の隠し武器みたいなさ、いうこともあるでしょ。
結構、金属なんか言ってんのも古いなと思ったんですよね。
そうですよね。うんうん、それこそほらだって、包丁もあればセラミック包丁もあるわけで。
そうなんだよね。
あれ、伏線に反応しなくたっていいわけですもんね。
あれ大丈夫なんですかね。
まあ、包丁っぽい形をしてたらアウトなんでしょ、やっぱり。
うん、でもさ、身につけた、だから何も入ってないことを確認させられるのか。
そうだよね。
でも金庫ってならなかったらさ、
うん、
そのまま素通りする人もいるからね。
いるだろうと思うよ。
危ないよね。
うん、
じゃあちょっとこう、もう全員裸とかですよね、そう
なんだ。なんかほら、全身が一瞬で透ける X 線のやつあるじゃないですか。
アメリカとかの空港で導入されてるという。
うん。
見てる人がニヤニヤしてるというやつですね。
人権侵害じゃねえかってやつね。
じゃんけんで勝った人がそれ見れるんですよね、多分。
ああ。
当番制で。
長時間座っててもいいっていうね。
そうそうそうそう。うん、まあ、それもありますけど、だからそういうのでも、まあそうだね。でも歯がおかしいとかはちょっと言えないもんね。
それもね、見破れないもんね。
あと歯が尖ってるのでダメですとかって
言われて、ね、言えないもんね。だってそれが例えばさ、知らない国の知らない風習だったりしたらどうするんだって話だもんね。
そうだね。
うちの部族では歯を尖らせるんですみたいなさ。
だそうなると、
うん、
究極的にはなんですけど、
うん、
全員座らせて、うん、飛行機に乗って座ったら、
はい、
縛り上げるんですよ、全員を。基本的には。
一歩も動くなっていうね。
武器持ってるか持ってないか関係ない。
関係がない。身動きが取れなきゃ何でもいいっていうね。うん。うん、仮に銃を握っててもいいわけですもんね、それはね。
別にいいわけですよ。まあ、あとはだから完全防弾の、だからもう機械か、やっぱりパイロットが機械だったらね。
ああ。
聞く耳持たないやつみたいな。人質とか言ってても関係ないみたいな。
関係ない。 無言で目的地に着くっていう。
そうなんだ。機械にこう、いや、人だとさ、ちょっとやっぱり情けがかかるだろうって思うじゃないですか。
はいはいはい。ね、
ダーンってこう、あの、操縦席開けたら誰もいないみたいな。そうするとちょっといると思ってたもいないから、パニックですよ。
そうだよね。うん、知り合い迎えって言おうと思ったのにっていうことだよね。うん。
っていうか、なんか、スッキリしているみたいな。ボタンとかも一切ないみたいな。操縦感すらないみたいな。
ツルツルであるっていう。まあでも自動運転になればそういうことだよね。
そうそう。遠隔でさ、その地上からね、
うん、
操縦してれば、
そうです。
あの部屋何にもなくてもいいわけです
から。あの部屋にもエコノミー席を詰め込もうみたいなことになると思うけどね。うん。
怖いね。
怖いけど。
うん。
だからまあ、そのハイジャック的に、あの、自分たちの行きたいところに行かせる的な犯人は少なくともそれで目的を失うよ。
そうだよね。
落とそうとしてるやつは別だね。
そうだね。完全、一人一人個室だね。
ああ。
防弾の。
カプセル的なやつでね。
そうそうそうそうそう、そ
う。うん。
もう開かないわけですよ、中からじゃないと。そうすればあの、銃で撃ってもダメだから。
ダメだ。トイレもついてるしっていう。
誰も何もこう、目を合わせないで終わるっていう。
タイムカプセル的なやつだよね。うん。
あとは全員眠らせてくれるっていう。
あ、それが一番手っ取り早いよ。
寝てる間に着くもんなんだ、飛行機は。
そうそうそうそう。
コールドスリープみたいな。
シートベルトお締めくださいって言った瞬間に、プシューって。
プシューはい、着きました、みたいな。
え
いいよね、これ。多分、そういうのも望んでる人いっぱいいるんじゃないかな。
だってほら、時差ボケとかも嫌だしさ。
うんうん、うん。
ね、疲れるじゃないですか、やっぱ座りっぱなしは。
そう。
意識がなきゃいいんですよ。
そうなんだよね。新しいサービスとしてこれ流行るんじゃないかな。
しかも超安くできるからね。サービス全くいらないんだもん。
そう。どうせ寝ちまうんだから椅子とかだって狭くていいよな、みたいな。
LCC 革命だ。
そう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
まあ、毎年のことですけども。
はい。
去年のニュースから普通にやります。
ああ、なるほど。
12月9日、朝日新聞。勤務中に万引きか、警視を逮捕。
おお。
山形市内の百貨店から、カニの缶詰などを盗んだとして、山形県警は9日、交通課の警視の容疑者49歳を窃盗の疑いで現行犯逮捕して発表しました。
うん。
容疑を認めているということです。
うん。
容疑者は9日の午前11時20分頃に、百貨店の地下1階の食品売り場で、カニの缶詰やナチュラルチーズなど計5点、約1万3000円相当を盗んだ疑いがあります。
うん、
不審に思った警備員が店舗を出たところで声をかけると、容疑者は逃走。同店から約20メートル北西の路上で、警備員らが取り押さえて駆けつけた警察官が逮捕しました。
うん、
容疑者はこの日、午前10時から約1時間、市内で交通安全に関する講話をした後に、一人で公用車で署に戻る途中でした。
うん、
当時は私服のスーツ姿だったということです。
おー。
だ
いぶ偉い人が捕まりましたね。
年齢も49だしね。
うん。
うん。警視は、なんだ？会社で言うとどこなんだろうね。
もうだから、もはや、ね、所長とかやるレベルでしょ、警視ってのはね。
もうなんか上にあんまいなそうですよね。
その上は警視制ぐらいだと思いますから。
ああ、すごいすごい。
相当偉いんじゃないですかね。
で、カニの缶詰。
うん。
やっぱ、あれですよね。あの、焼き鳥とかじゃないわけですよね。
カニじゃないんだね。
カニの缶詰。
缶詰なんだね。
まあ、あえてね。まあ、お歳暮の時期でもあるしっていう。
ああ、もしかしたらそれかもね。警察関係ですから、結構お歳暮をあげなきゃいけないかもしれないね。
豪勢にね。
うん。
またコンビニとかでもないわけですよ。
うん。
デパ地下ですから。
にしても、ナチュラルチーズは気になりますけどね。高いチーズじゃないのかみたいな。
いや、最低限プロセスじゃないわけですよ、ね。
ああ。ナチュラル。
ナチュラル、ナチュラル。
なんかあの、チーズの塊とか盗んでもらいたいですけどね。ああ、百貨店に売ってる。
円形のやつね。
うん。20キロぐらいありそうなやつね。
でかいやつを。
うん。
あれでも普通に持って歩いてても気づかれない可能性はあるけどね。
うん。なんとなく自然だよね、その方が。
自然に見えるかもね。うん。
でも、交通安全の講話をした後ですからね。
後ですからね。
交通安全に関しては興味があるけど、
うん、
もう他のことは別に順法意識はないよ、私は。ただ赤信号は守るよ、みたいな。そういうこと。
ポケットには缶詰がぎっしりだけども。
赤信号では止まるよ。
止まる。
追いかけられていても止まる。
止まる。黄色では渡らない。
渡らない。青になってからも右、左、右だよ。
ああ。右手上げてね。
カニの缶詰を掲げたぞ。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、毎日新聞。ウラン売買容疑で3人を書類送検。インターネットのオークションサイトでウランが販売されていた問題で、警視庁生活環境課は10日、出品した長野県の男24歳と、いずれも購入した茨城県の男61歳と、東京都の男子生徒17歳の計3人を原子炉等規制法違反の容疑で書類送検しました。生活環境課によると、長野の男は、海外サイトで購入したウランをオークションサイトに出品していました。購入した二人は科学マニアで、男子生徒はコレクションを増やしたかった。茨城県の男は見たことがないウランが売られていた。ここで逃すと手に入らないと思った。と説明しているということです。まあ、どこでも手に入らないんですけど。う
ん、でも見たことがあるウランもあるわけだから。
あ、なるほどね。
コレクションがあるんですよ、多分。
なんかあれですかね。日常生活に使われているウランがあるんですかね。目に見えないとこにウランがあって、それは見たことがあるっ
ていう。いや、そうなのかな？なんか、その大学生はコレクションを増やしたいとか言ってるから。
ね。
ウラン持ってんのかな？他にも。
他にもあるんですかね。
いや
だ他の同位体はあると。234と238はあるんだと。あとは235だけです、みたいな。
いうことで。コンプリート、みたいな。
コンプリートですよ、と。
俺、どうするんだろうね。マニアだから別に持ってるだけでいいのか。
持ってるだけでいいんじゃないですか、やっぱり。しまうだけで被爆できるしっていう。うん。
何がしたい？まあ、確かに誰も持ってないものですよ、確かにね。
まあね、普通に暮らしてたら絶対、もう見ることすらできないですからね。
でもこれ海外から購入してるってことは密輸入しちゃってるわけですよね、すでに。
そうだね、最初に買った時からもう NG だよね、これは。
持ち込まれてんだ、国内に。
ねえ。三原則はどこ行ったんだって話です。
こんなあっさりって感じですよね。
普通にね、長野の市内の男がっていう。
でもさ、本物かどうかってのはやっぱりそのガイガーカウンターとかでなんかやってんすかね。
あ、そりゃそうでしょうね。うん。
だって、わかんないわけだもんね。
ね。本物確認済みとして売らないとやっぱりね。
だけどさ。
星が下がっちゃうから。
目に見えないものなんだからさ。
ねえ。
まあ、そうですか。
でもあれか、半減期がすごい長いってことは、何秒に一回放射線が出るみたいなことはないわけだよね。
おお。
うん。なかなか減らないから半減期がすごい長いわけでしょ？
なるほど、なるほど。
うん。だからまあ、ちょっと手に取ったぐらいは平気なのかな。
うん。いや、じゃなきゃ困りますけど。
困りますよね、やっぱね。民家の2階からウランがみたいなことですもんね。
うん、いや、結構な比率でみんな影響を受けちゃってますよ、そしたらね。
なっちゃうもんね。
危ないね、これは。何でも売れるんだね。
売れるんだね。
いくらぐらいだったのかも気になるけど。
いや、そんな値段じゃ、ウラン
という親父ギャグも入れつつ。
タレコミいただきました。タチウオさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月10日、テレビ新広島。男の子に怪我、占い師の女を送検。
お
11月下旬に広島市の大型商業施設で5歳の男の子に馬乗りになって怪我を負わせたとして、傷害の疑いで逮捕された占い師の女62歳が送検されました。事件の前に男の子の母親は施設の中で容疑者に占ってもらっていて、男の子もその場に居合わせていましたが、その時は特にトラブルはなかったということです。その後、男の子がフロアで大声を上げてダダをこねているのを聞きつけて、容疑者が一旦なだめたものの、やめなかったため腹が立って犯行に及んだということです。 まあ、自分が殴ってる姿は見えなかったんでしょうね。
いやいや、私はちょっとあれかと思いましたけどね。
はい。
エクソシスト的な。ただのこれはダダじゃないぞと。
ああ。
取り継いでしまったと。
止めるには殴るしかないっていう。
出てこい悪霊出てこいみたいな、そういう。
ホーリーパンチだ。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
で、出てきたところは、まあね、うん、あの、戦えるけども。
そうだね。
うん。
男の子に取り付くとは卑怯だぞっていうことで。
そうそうそう。
まずは、その体から出ていけっていうことですよね。
そういうことだと思ったんだけどね。
途中で止められてしまったんだと。
うん。
うん。まだ除霊の途中よっていう感じでね。うん。
そういうね、言い訳だったらまだちょっとわかりますけどね。
お母さん、あなたの運気がないのはと。
そうそうそうそう。
うん、あの子に取り付いてるからよっていう感じで。
もうちょっとね、違う方法で取り出してもらいたかったけどね。
そうだね。せめて清水ぐらいでね。
うん。
うん。ピピッとこう、怪我しない感じで除霊はできなかったのかっていう。
シュッシュってね。あの、なんか、あの、清水って言ってるんだけど、これファブリーズって書いてます、
ね。今、擬音が完全にそれだったもんね。
大丈夫大丈夫。ファブリーズ出てきますから、悪魔はっていう。
ファブルと出てくるっていう、ね。
うん。除菌効果って書いてあるんですけど、本当は除霊効果もあるんですよ、このファブル。言ってないけどね、メーカーはって。
ああ。大体似たようなものなんだっていうことでね。
そうそうそう。
12月10日、産経新聞。女性にストーカー行為で男を逮捕。
うん。
60代の知人の女性に複数回にわたってショートメールを送信するなどのストーカー行為をしたとして、宮城県警加美署は10日、ストーカー規制法違反の疑いで容疑者71歳を逮捕しました。調べに対して容疑を認めた上で、メールを送信した理由はうまく説明できないと供述しているということです。逮捕容疑は10月31日から11月の1日までの間に女性に対して大嘘つき、おにぎりを握ってくれなどの内容のショートメールを5、6回ほど送信したということです。
やっぱりこうメールになっても内容はなんか昔かたぎのなんか恋文みたいな感じなんですね、
う
ん、
そうだね。おにぎりを握ってくれ俺のためにっていう感じでね。うん。味噌汁とおにぎりっていうね感じがしますよね、やっぱね。お弁当はお前が握ったおにぎりがいいっていう感じのね。うん。冷食じゃなくてね。やっぱ
それはそうですよね。
うん。
これはまあ、おにぎりが隠語でないことを、ね、願ってますけどね。
この前に何を言ってるかがポイントだよね、それはね。
そうなんですよね。
うん、おにぎり握ってくれるって言ったじゃないか、この大嘘つきっていう話だとすると。
そういうことか。
うん、なんかあったのかなっていう気はしますけどね。うん、
俺のおにぎりをってなっちゃう。だいぶ卑猥になっちゃいますからね。
それ例えとして微妙ですよね、なんかね。何を例えてんのかいまいちよくわかんないですよね。うん。行き過ぎてますよね、多分何かがね。うん。例えに例えを重ねた感じですよ。
おそらくなんかのタラコをイメージして言ってんじゃないですか、ね。
ああ、そうね。
インコとしてはね。
タラコっていうか白子だからね。
ああ。
おにぎりも三角じゃないしね。
いやですね。
俵型だもんね。
これあとなんかメールがよくわからないみたいに言ってますよね。
メールを送信した理由はうまく説明できない。
ああ、それは仕組みはよくわからないって意味じゃないですかね。要は知らないうちにどうも送られてるらしいと。
ああ。
ちょっと送ったつもりはないんだけど。
ない。下書きにしたつもりだった。
そうそう、変なボタンを多分押してしまったんだろうっていう。うん、
一斉送信って。
シリがね、やったんだよ、シリが。
ああ。
言い張るかもしれないよね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月11日、テレ朝ニュース。変顔でオービス通過。
おお。
19歳の少年は6月、首都高速環状線の外回りで法定速度を大幅に上回る時速128キロで車を運転した疑いが持たれています。
うん、
警視庁によると少年は首都高を周回しながら違法な走行を繰り返す、いわゆるルーレット族だということです。
うん、
また、オービスの前を通過する際に口を尖らせて変顔をし、自分の元に操作が及ばないようにしていました。 少年は写真に写っているのが俺かどうかはわからないと容疑を否認しているということです。
いやいや。なんでマスクとサングラスってのを思いつかないんだよ。変顔はダメだろ、変顔は。
あ、やばいって思ったんじゃない？
なるほど。
何も準備していない。
それで変顔。
あ、ひょっとこだっていうことになったのかもしれないね。
まあ、ナンバーってものがありますからね。
ありますか、
ね、顔はそこまで重視されてないんじゃないかっていう気がするけど。
顔でね、一人一人しらみつぶしに見てるわけじゃないですからね。うん。
まあこれはまあね、まあ言われてもこれはあれだと。
うん、
ちょっと似てるけども、俺よりこうひょっとこ顔のいとこだみたいな。しかないよね。
言い訳としてはね、
うん。
うん。俺はこんなに尖っていない。
もしくは、ひょっとこが乗り移ってるんだと。俺は覚えていないみたいな。
この時俺は俺じゃなかったっ。
そうそうそう。
そうだね、うん。心身喪失状態だったってことで。
そうだね。
うん。見逃してもらおう。12月11日、中京テレビニュース。女性に卑猥な写真、男を逮捕、
うん。
地下鉄の車内で女性のリュックサックに卑猥な写真を入れたとして、名古屋市の容疑者59歳が11日、愛知県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
うん、
調べに対して、女性が写真に気づいてどんな顔をするのか想像するのが楽しかったと容疑を認めているということです。
想像で良いんですね。
良いっていうことですね。ってことはまあ多分明日もいるんでしょうね、こいつはね。非常に迷惑な話です。
その時の反応が見たいわけではないんだね。
リュックサックですからね。
そういう意味ではやっぱり一歩進んでるのはやっぱアイドロップ、何でしたっけ、エアドロップですよね。
そうなんですよね。
携帯見ててあってなるから、その顔が見たいっていうのは、うん、分かりますけど。
エアドロップじゃないのがミソですよね。
リュックだとだって家まで気づかないわけだからね。
家まで気づかないとか、職場に着いてからとか、そういうことですもんね。
あ、そこであたふたしてほしいんだね。
なるほどね。
職場にこんなもの持ってきちゃったっていう。
それを想像してと。
それを想像して。困ったね。
今頃っていうね。
そうなるとちょっと、ちょっと救いはないけど、でも想像力が豊かみたいだから。
あ、まあまあ、いい風に言えばね。
うん、まあそれをいい方に活かしていただくしかないよね。
まあそうかな。うん、うん。
絵本作家になるとかね。ファンタジーの世界で生きてもらうしかないよね。
そうだね。この延長線上にハリーポッターがあるかもしれないからね。うん、12月12日、北海道文化放送。女湯覗き見、男を逮捕。
うん。
函館市のホテルで入浴中の女性客を覗き見したとして、警察は2019年12月11日、会社役員の男52歳を北海道迷惑行為防止条例違反の現行犯で逮捕しました。男は12月11日午後10時15分頃に、入浴中に浴場内の石垣をよじ登って、隣の女風呂で入浴していた20代の女性客2人を覗き見しました。女性客から連絡を受けたホテルの従業員が、男風呂にいた男に声をかけて、駆けつけた警察官が男を取り押さえたということです。
うん、
調べに対し、見たくて見ました、と容疑を認めているということです。警察によると男は沖縄から一人で函館を訪れて宿泊していたということです。
ずいぶんはるばる来たのにね。
はるばる来たのに函館にね。
やることは一緒だねと、どこ行っても。
やることはそれですよね。うん。
北海道の女に興味があったみたいなことはどうですかね。
あ、なるほど。髪の長い女に。
雪国の女に興味があったんです。沖縄とは違うな、だいぶ、みたいな。
そうね。うん、性格的には、こう、県民性が違うでしょうね、やっぱね。
うん、それをちょっと見たかったと。
なるほどね。うん、色白のと。
そう。
うん。
県民省の取材ですと。
ああ。
北海道の女性はどこから体を洗うでしょう、みたいな。
そうね、ああ。
気になってしょうがなかったと。
証拠 VTR をね。うん。
石垣登るって、でも男湯に人はいなかったのかね。
あ、そうだね。男湯は多分一人でもいたら怪しいもんね、やっぱり。
ちょっとおじさんやめなさいよってなるよね。
ありますよね。か、みんなで見るかどっちかですもんね。
じゃんけんぽん、はい、俺から、みたいな。一 一番乗り。
漫画で見る修学旅行ですよね。うん。絶対にリアルにはないやつです、
まあ。もしくはこの人が一番最後で見つかっただけでもうすでに何人も見ているっていう。う
ん、ああ、そうか。
下手くそだったっ。
この人が一番ロッククライミング下手だったっていうことですよね。うん。
いや、でもさ、すっぱだかでこの石垣を登ろうっていう決断はなかなかすごいよね。
それはね、リビドがさせる技ですよね、やっぱりね。うん。通常の意識の上ではやらないもんね、それはね。
いやー、面白いなー。うん、
まあ、湯当たりですよね。
だいぶね、湯に当てられてますよね、これはね。
12月12日、神奈川新聞、玉ねぎの苗を盗む男を逮捕。
うん。
小田原署は12日、窃盗の疑いで男67歳を逮捕しました。逮捕容疑は、7日午後4時半頃から8日の午前8時頃までの間に、小田原市の畑で玉ねぎの苗約3000本を盗んだとしています。
お、
容疑者は自分の畑で育てて食べようと思ったと容疑を認めているということです。署によると、苗は畑に植えられていて3000本で約3トンの玉ねぎが収穫されるということです。この畑では1ヶ月で計約1万本の玉ねぎの苗が盗まれていたということです。全部食べようと思ったのかな。
すごいね。
約10トンにもなろうかという玉ねぎをね。うん。それでもまだお前はこの言い訳を続けるのかっていう。向こう何十年分だと。
すごいね、これは。
うん。全部飴色玉ねぎにしてカレーにするっていう感じかな。
もう手が腱鞘炎です。手が返せないですって感じだよね。
そうでもしないと使い切れない量だぞっていう。
すごいね、これは。
すごいね。まあもちろんこれは転売ですよね、目的としてはね。
でも、
自分で育てるのも結構苦労ですからね。
いいのかね、苗から、だったら簡単なのかな。苗までがめんどくさいなと。
いや、でも、どうなんのかな、その、苗を買ってくるんじゃないの、
そこの、ケチったと。
ああ、そういうことかね。元手がただで、
まあ、あ、そうだね。
育てるのは苦労できるっていう、ことか。
そうだろうね。でも、苗は確かに、誰のものだか分かんないっちゃ分かんないし、その場に埋めてあるから取れちゃうしね。
まあね、野菜泥棒の一種ではあるんですけどね。
うん。で、聞いた後よりかは、まあ、確かに盗みやすいか。
ああ、まあね、重くはないだろうね。
3トンは盗めないもんね。
うん。
でも、この盗んだ苗で育てた玉ねぎを収穫した際には、なんとかさんの玉ねぎとかで写真載っちゃったりするわけでしょ。ピースみたいな。丸々した苗で育てましたみたいなさ。てへみたいな。
本当は俺じゃないのにっていうね。12月12日、朝日新聞。ホテルに侵入、容疑者を逮捕。
うん。
岐阜市内のホテルの事務所に侵入したとして、岐阜中署は12日、男54歳を建造物侵入容疑で現行犯逮捕しました。
うん。
署によると男は同日午前2時5分頃、ホテルの事務所に侵入。事務所の横の仮眠室にいた60代の男性従業員に見つかりましたが、隙をついて逃げ、ホテルの前の長良川に飛び込んだということです。川には迂回の観覧船が係留されていて、船に隠れるように水中に身を沈めていましたが、従業員は川に入るのを目撃していて、駆けつけた署員が逮捕しました。
うん、
男は窃盗目的で侵入したと話しているということです。迂回が逮捕してほしかったね。
ね。
うん。
こんなの上がりましたみたいな。くちばしで加えて出してほしかったね。
男の頭をうが加えてる感じでね。うん。もう丸飲みかっていう感じで。確保されて欲しかったね。うん。
そうだね。
ねえ。
もしくは、うのふりをするっていうね。魚を丸飲みして出てきて、うえへへ。新しいうがいるね、みたいな。 な、そういう。まあ、よく取ってくるんだったら別にいいけど、みた
いな、ね。あ、働き者だからっていう、ね。うん。うん、ふが捕まえて、やっぱり、翌日の新聞に、お手柄うって出て欲しかったよね、やっぱね。
そうね。
うん。あゆじゃなくて犯人捕まえるっていう感じの。
そうそうそう。
うん、そういう長官を期待したかったね。
もうちょっとうの教育をした方がいいね。
警察うをね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月13日、日テレニュース。都庁に爆弾男を逮捕。
うん、
警視庁によると、容疑者76歳は、先月29日、都庁に爆弾を仕掛けたらしい。1時間ぐらいしたら爆発するらしい。などと、警視庁本部に8回電話をかけて、都庁の職員に来庁者の避難などをさせて業務を妨害した疑いが持たれています。調べに対して容疑者は酒に酔っていて覚えていないと容疑を否認した上で、普段から酒を飲むと人と話したくなって電話をしてしまう。今回は多めに見てくださいと話しているということです。
いや、すごいな。
正直者ですよね。
言いたいこと全部言ってるよ、
ね。もう完全降伏ですよ。もう勘弁してくださいと。うん、そういうね、手乱なんですっていうことでね。うん、電話情報なんですよと。いろいろこう体言草言言ってしまうんだと。うん、こういうで、なんていうのかね、電気グループのデマリンピックみたいな話を、もう誰かで構わずしてしまうんですと。ね、ポストってロボットらしいんですよっていう話をね。そっから始まり、都庁は、都庁に爆弾があるらしいと、いう感じですよね。
仕掛けたとは言ってない。仕掛けたらしい。
らしいですからね。
どうやら誰かが、
ね。誰か、第三者ですよと。
そうだよ。
まだ俺にも両親が残ってるじゃないですか、この話からするとと。
そうだね。いや、情報提供のちょっと質が低かっただけで。
そうですね。
悪気はないんだっていうね。
嘘情報提供のつもりはなかったんですっていうね。
そうです、そうです。
うん。まあ、迷惑には変わりないですけどね。
居酒屋の隣の客がなんかそんなこと言ってたんですと。
あ、それはもう本当だったらかなり危ないですからね。
なので通報したんですと。
勘弁してくださいよ、おまわりさん。
酒を飲むと話をしたくなるらしいとかね、全部供述もそれで言ってほしかったけどね。
覚えていないっていうね。自分ではした覚えがないっていうことはあり得るからね。
うん、
他人からのまた聞きで、お前そういうことやってるぞという可能性もあるね。
多めに見てくださいよ。
友達じゃないから多めには見れないね。今までは見てもらえたんだろうけどね。
そうね。
うん。12月13日、朝日新聞。事情聴取中に暴行、巡査長を書類送検。
うん、
事件の捜査中に、中学生の頬を叩いたとして、和歌山県警は13日、巡査長32歳を特別公務員暴行陵辱容疑で和歌山地検に書類送検して発表しました。この日、県警は巡査長を戒告の懲戒処分にし、巡査長は依願退職したということです。県警監査課によると、巡査長は7月24日、器物損壊事件の捜査のために、屋外で事情を聞いていた中学1年生の生徒12歳の両頬を両手で数回平手打ちにするなどして、さらに移動中の捜査車両内でも右手で頬を数回平手打ちした疑いがあります。巡査長は、生徒のふてぶてしい態度に腹が立ったと供述しているということです。生徒の保護者から署に子供が刑事さんに叩かれたと言っていると問い合わせがあり発覚したということです。
まあ犯人がさ、ナイスな対応のわけないじゃないですかね。
ああ、まあ、ね。
基本ふてぶてしいよね。
多めに見てくださいよ。初犯じゃないですか、みたいなね。それもそれでムカつくからね。
だから、ふてぶてしいよね、犯人はね。当たり前ですけど。
まあ、反抗期の中学生っぽい感じだったんでしょうね。
うん。
うん、もちろん両手はポッケですよ。
そうだろうね。
うん。
だから。
もう、場合によっては口もとんがってたでしょう、きっと。もうそこはカチンと来ちゃったんでしょうね。
なるほどね。そういうタイプのね。
はい。
真面目なタイプのね。真面目実直な俺がって感じの人なんでしょうね。正してやるっていうね。
バカにすんなっていう。
うん。
うん。
やっぱそういう刑事だけじゃちょっとダメだね、やっぱね。
そうだね。
こういう時には、チャラチャラデカ登場みたいな。もっとチャラチャラしてる。
こんな風になっちゃいけないっていう感じのね。
そう。
うん。ね、チョリースみたいなやつが出てくるっていうのはね。
それはいいよね、こうやって。
まあ、それはね、他人の振りを見て、
そう。
自分もちゃんと襟を正そうっていう。
やっぱちょっとこのグッドコップ、バッドコップみたいなさ。
そうだね。
先方で行くべきですよ、これは。
そう、真面目一辺倒の32歳っていうのはちょっとまずいですよね、やっぱね。19でギリギリチャラいやつと、定年間際の山さんみたいなさ。
そうそうそう。
組み合わせで行くべきでしたね、
この
中学生には。
うん。
うん。タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月22日、神戸新聞。酒酔い運転、男を逮捕。
うん。
酒に酔った状態で車を運転して警察署に来た。として、兵庫県警鹿島署は22日、酒気帯び運転の疑いで男46歳を逮捕しました。
うん。
自宅から運転したと容疑を認めているということです。署によると、容疑者はこの日、11月に交通事故の被害に遭った息子に同伴して署にやってきました。息が酒臭いことに気づいた署員が見ていると目の前で車に乗り込んで帰宅しようとしたということです。
いい度胸しすぎですよね。
お前まさか運転しねえよなっていうね。うん。息子が運転するんだよなと思ってたらね。うん。そのまま運転して帰ったっていう。
すごいね、これは。
まあ、その前から来てるんですけどね。うん。自宅から酔っ払って運転はしてきてるんですけど。
いやあ、発想がすごいよね、
うん。すごいよね。警察に行くのに飲んでるけどいいかっていう。まあ、いいかっていう。このメンタリティはすごい。
うん、あまりに日常茶飯事なんでしょう、多分。
ああ、そうなんだろうね。
飲んでないことがないぐらいなんのかな。
うん。酔っ払ってない時間がないっていう感じかもし
ん
ないね。
まあ、酔ってるからこの判断なのかもしれないです
けどね。お、息子を迎えに行かなくちゃっていう、ね。
そう。
お前、息子は交通被害者なのにさ。
そうなんだよ。
お前、よく酔っ払っていくなっていう。
ねえ。
うん。それも含めての、この酔っ払いかっていう感じのね。さて、それでは、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。12月13日、福岡県、午後8時頃、徒歩で帰宅中の女性が、自転車に乗って近づいてきた男から、突然、後ろから、おっぱいと叫ばれる事案が発生しました。まあ、言いたかったのかな。
よっていうことなのかな。
おっぱいちゃんっていうことかな。
うん。
うん。
あ、あなたじゃなくて、その二つの、その山に行っただけですよ。やっほーとか言ってね。いや、山彦が帰ってくるかなと思って。
そうね。あなたに嫌がらせをしたかったわけではないっていうことですよね。
そう。
うん。
そこに山があったからっていう。そういう理由かもしれないね。
12月13日、東京都、午後10時5分頃、男が女性に対して両手を振ってくる事案が発生しました。
うん。
男は年齢40歳から50歳ぐらい、黒髪短髪で痩せ型、女性ものの下着の上下か、女性もののビキニを着用していたようだ、ということです。
ビキニ。
おいっていう感じで。
さ 寒いですよね、今。
寒いですよ。12月中旬の東京ですからね。うん。ベンチコートもなしです
よ。すごいね。
ね、気合入ってますよね。
うん。
それは見つけてもらわないと困りますよね。
そうですね。
ここまでしたのにっていう。
体張ってますね。
これで知り合いだったらすごいですよね。よく見えなかったけど実は知り合いでね、向こうが先に気づいて手を振ってただけだったとしたらすごい、ね、
あなたの交友関係に問題がある。え、お父さんって
12月19日広島県、午後7時40分頃、帰宅中の中学生らがサンタクロースの格好をした二組の人物に追いかけられたということです。サンタクロースの格好をした二人組の男女不明の人物だったということですね。
二人いるってのはちょっと変だよね。
おかしいよね。
トナカイじゃないんだ。
片方はね。
二人して同じやつを買っちゃったんだよ。一人はトナカイ買わなきゃいけないのに。
あ、そうだよ。
コスプレとしては。
うん。セットとして不自然ですよね、それはね。
うん、サンタ漫才みたいな感じ、ね。二人サンタみたいな。
はい、どうもサンタですけども。
私もサンタなんですけど、っていう。
ってちゃうやろっていうね。
そう。そのお年のために来てるのかな。
そうね。出落ちですよね。
で、追っかけてくるってのはちょっとよくわかんないですけどね。
ねえ。プレゼントをもらってもらわないと困るってことですかね。
ちょっとハロウィーンと勘違いしてませんかね。プレゼントもらってくれないといたずらしちゃうぞ、みたいな。どっかで混じったっていう。
12月21日、兵庫県、午後3時20分頃、路上で不審者が目撃されました。不審者は、パンツが見えるくらいの丈の短い上着に、うん、ニーハイソックスを履いた格好で、下半身を両手で押さえながら徒歩で行き来していたもので、女性が目撃した後、立ち去ったということです。
ギリギリの、あれですね、コートでジャケットですね。
そうでしょうね、きっとね。ピンクで丈が短い上着に赤と黒のニーハイソックスだったということですね。
ああ。
そして黒縁メガネと。
ああ。
なかなかコアですよね。
キャラっぽいですけどね。
キャラっぽいんですけどね。なんかゲームとかに出てきそうですけどね。
コスプレと言い張れるのかな。
そうだね。知らないだけでコスプレっていう可能性は十分あるよね。ただほら、コスプレもマナーがあるからね、やっぱり。
まあね。
ね。更衣室でちゃんと着替えてくださいって話ですよ。
そうですね。
会場はあちらです。
そうだね。一応下半身押さえてるってことなんでね。
そうね。
見えちゃいけないとは思って。
見えちゃいけないですよ、やっぱり。12月23日、東京都、午後5時30分頃、路上で児童が帰宅途中、男に、ハイタッチと言って、お尻を触られたということです。
いや、それ、タッチしているの違いますよね。場所が違うよね。
どっちかっていうと、ローですもんね。
ロータッチだよね。
うん。ハイタッチって言えば何でもウェイってなると思ったら大間違いですよ、
ね。なるほど、なるほど。
うん。
ハイって向こうが手を挙げたところをしたっていう、こう、
あ、
剣道のような攻め方じゃないですか。
上はフェイクなんだね。
うん。面と見せかけてのっていうやつですね。
12月23日、千葉県、午後3時頃、路上で、児童が下校途中、自転車に乗った女性が、すれ違いざまに停車して、今、帰りなの？お菓子あげるから食べな？と、自転車のカゴに入っているリュックから、お菓子や消しゴム、折り紙、シールなど、十数点を手渡してきた、ということです。
折り紙。
あれもこれもね。
折り紙と消しゴムってすごいね。
すごいよね。近所の子供に何でもあげちゃうおばさんですよね。12月27日、富山県。夜、全国をヒッチハイクして回っている。宿泊させてほしい。という20代の男3人組の不審者情報がありました。
うん。
まあ、本当にヒッチハイクであればいいですけどね。
これ、充電させてくださいではない、ないですね。その一行ではない。
出川さんではないですね。
ない。 そうか。
そうね。たまたまおばさんが出川さんを知ってるかどうかって話です
よね。わかんないもんね。
うん。
電気泥棒がいるよ、出るよ、最近は。
そうね。そういう通報もあるかもしれない。
ありえますよね。
うん。そして、声かけ。12月6日、東京都、午後4時30分頃。児童が下校途中、男に、絵の教室やらないかと声をかけられた、ということです。多分、自宅で絵画教室を開いているおじいさんなんでしょうね。
ああ。
うん。70代ぐらいの男だったということで。
作家だね。画家だね。
そうだね。うん。空いてる時間は子供たちに絵を教えてあげたいと。だけども、閑古鳥が鳴いているっていう感じですね。
そりゃね、油絵とかだとちょっと難しいですよね。
ハードルが高いね。
うん、
うん。まずは、色鉛筆からですよね。
じいちゃん、ワンピース描いてくれみたいな方が、需要としては高いですよね。
おじいちゃん、勉強が必要だね、それはね。
うん、油絵で描くぞ。
ワンちゃん待ちの人気者になる可能性あるからね。うん、今から練習するなら鬼滅だね、やっぱね。
そうですかね。
うん、ワンピより今は鬼滅だね。
俺は油絵で。
12月13日、広島県、午後4時頃。下校中の小学生らが、車に乗った男に、ダンゴムシのおもちゃいらない?と声をかけられたということです。
ないだろ、そんなの。
いや、ありましたよ。
ダンゴムシのおもちゃ。
ゾイドですよ。
あ古いなぁ。でも、今もゾイドあるんだけどね。新しいやつ。
昔のゾイドとは違うゾイドはね。
うんうん。
ありますからね。
ダンゴムシか。
まあ、誰もがいらなかったやつですよね。うん。私持ってましたけどね。
うん。
キャップがなくなるやつですよ。サーベルタイガーは持ってなかったけど、ダンゴムシは持ってましたからね。
ダンゴムシね。それを持ってるのかな?大事にしてたのかな?
うん。
復刻版。
絶対今の環境なら復刻しないですよね。うん。どんだけせっつかれてもしないと思います。12月13日、広島県、午後11時30分頃。帰宅中の女性が男に、あなたの幸せを祈っていますと声をかけられたということです。う
ん、まあ、それはいいですけどね。
祈らせてください系じゃないんですよね。
祈っておきますってことだよね。
もう祈ってるんですよね。
日々祈っておりますと。
そうですね。
うん。
うん、そうですね。まあ、健康とご健勝をって感じで。
ずいぶん前から祈ってるんですけど、その後どうですか、調子は。だいぶいい。ああ、よかったです。
それは祈った甲斐がありました。
うん。恩着せがましいっていう。今のあなたがあるのは私のおかげだみたいな。
私が祈ってるからこそですよ。
そうそうそうそう。なんか要求されそうだ。金品を要求されそうで嫌だね。
祈祷料だよね。
うん。陰ながらですから、みたいな。
こっそりやってくれよ。12月15日、東京都、午後5時頃。児童が帰宅途中、男に、俺について来いと声をかけられました。男は年齢50代ぐらいで大きめの懐中電灯を持っていたということです。
川口博士探検隊ですかね。
隊長だ。
うん。
うん。
ついてこいと。
こっから冒険だっていう感じのね。
今日はあの洞窟を行くぞっていう、ね。
ああ。
鍾乳洞とかに行きそうですよね。
そうですね。うん。それにしてはヘッドライトではないっていうね。
手持ちだよ
って。12月15日、長野県、午後2時40分頃、高校生が男に、一緒に善光寺を回らないかなどと声をかけられる事案が発生しました。
渋いなぁ、それは。
牛はいないんですよね。
牛は引いてないのか、牛は。
牛は引いてないけど、善光寺参りですよ。
なん
あんまりね、いい方に転がらない感じがしますよね、これはね。
いやー、なんだろうね、一人で回ったっていいじゃないかって気がするけど。
そうだね、一人で回ってきてほしいね。
でもあれかもしれないよ。その、案外裏スポット教えてくれるかもしれないですよね。
あ、地元の人っぽいやつ。
裏の彫刻を見てみなさい、みたいな。
いいね。目の付けどころがブラタモリっぽいやつね。
そうなんだ。そうだったら一緒に行ってもまあいいかなと思いますけど。
ナンパにしては渋すぎるからね。12月16日、京都、午後5時頃、小学生2人が公園で遊んでいたところ、男が近づいてきて、もしよろしければ2000円お支払いするので下着を売ってくださいと言って現金を差し出してきたということです。
丁寧ではあるんだね。
完全に丁寧な紳士ですよね。うん、言葉遣いだけは紳士なんですけど、やってることは下劣極まりないっていう。
変態紳士現れる
な。現れましたね。はい。
まあ、ちょっと安いしね。その言葉遣いにしては。
紳士業界もいろいろ大変なんでしょうね。
うん、そうかもしれないね。職業紳士かもしれないからね。
どうやって儲けてるかわかんないやつね。まあ。そして露出その他まとめて。12月16日、大阪、午後3時50分頃、路上で、臀部を少し出した状態の不審な男の目撃情報がありました。
少しってのは、どれくらいなんだろう。
割れ目が見えるぐらいですかね。
ああ、ギリギリだ。
ギリのライン。どっからが卑猥かっていう。
ファッションと卑猥の。
そうですね。
狭間にいる男。
ここまではローライズっていう。ギリのライン。
ここから先は露出ですっていう。やっぱりあれだね、社会に対する挑戦だよね、これはね。
そうだね。ある意味、現代アートですよね。
そうだね。
うん。
俺が思うギリはここだぜってね。
そうね。穴が見えてないといいね。12月18日、北海道、午後10時24分頃、下半身を露出する不審者が出没しました。
うん、
不審者は年齢30歳から40歳ぐらい、身長170センチメートルぐらい、上着は薄いピンク色の肌着で、下は着衣なし、
うん、
黒いツインテールの男性だったということです。
お
ー。変身途中みたいな感じですね。
本来はさっと流れるところなんだけど、そこスローモーションで今回お送りしてますと。
コマ送りだよね。うん。コマ送りして一時停止っていう感じの。うん。画面上は真っ白で見えないとこですよね、本来はね。
本当はこうなってます。
上からピンクになってくんでしょうね、下までね。そう、途中で止まっちゃった感じだ。というわけで、ここまでお送りして回りましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
高齢のね、おじいさんがおばあさんにストーカーっていう。
あ、ありましたね。
メールを送りつけてるやつがありましたけど。
71歳が60歳にメールを送っていたってやつですね。
うんうん、そうそうそう。結局デジタルツールの普及によって、むしろ高齢の人がこういうことしやすくなるわけですよね。
そうですよ。簡単携帯みたいなもので。
そうだよね。はさ、今までストーカーとかってのはちょっとどちらかというとその体がな、ね、元気じゃないと、そんな、追っかけたりとか、張り込んだりとか、できないところを、デジタルツールができると、メールとか、そういったもので、の、こう、なんか、ね、ちょっかい出すことができちゃうから。
できちゃうからね。
露出とかもできちゃうもんね。写真撮って送ってくるとかさ。
相手てて、膝がって言ってる人でもできちゃうわけですからね。
な、結構増えちゃうじゃないですか、これ。
そうだよね。
うん。
うん。元気な老人が増えるのはいいことですけど、
うん、
元気じゃない人もこういうことはできちゃうわけですよ。
デジタルがあればできちゃうんで。
できちゃいますよ。
敷居を下げるっていうデジタルの、まあ、要素としてはいいんですけど、
うん。
まあね、ちょっとこういうこともできるとなると、ちょっとね、めんどくさいことになりますよね。
そうですよね。 他人の家に見守り携帯を仕掛けるみたいなこととかもあり得るわけですよね。うん。
妙になんか IT 技術が長けてきたな、
長けてるおじいさんが。IoT ジジイですよね。
あれじゃないですか、なんかポットに注ぎた回数がわかるようなやつで。
ああ。
あ、今お茶を飲んでいるな、みたいな。とかね。
それを狙ってお茶菓子を持っていくやつとかね。
うん。
うん。
そうそう。
ピンポーンっていう感じのやつも出てくるでしょうね。
怖いね。怖いな。
またタイミングいつもいいわねっていう。
そうそうそう。いいわけなんですよっていうね。うん、
実はストーカーしてるからねっていうことですもんね。
そうそうそうそう、そう、うん。
それも当然ありえますよね。
IoT にハッキングかける GG とかだったら本当ね、危ないですよね。
ねえ、いかねないですもんね。だってたかだか10年、20年ぐらいの前の技術じゃないですか。そしたらね、当時現役だったけど今は引退した GG とかもいるわけです
よ。ありえるね。
ねえ、そしたらそういう人も出てくるでしょう。
妙にあれじゃないですか、部屋の温度を上げてくるやつとかね。暑いでしょう、薄着になった方がいいんじゃないですか、みたいな。
遠隔でエアコンを操作しているっていう。
スマートハウスハッキングジジイかね。怖いね。
怖い怖い。うん、下手するとそれはね、人命にも関わってくるぐらい危ないですからね。
ですよね。
うん、まあでもそういうのも出かねないですからね。21世紀、2020年ですから。
そう。未だになんかスマートハウスの中で、和室はなんとなく、アンタッチャブルになってますけど。
ああ、はい、は
い。いやいや、わかりませんよね。
わかりませんよ。
な
んか
畳の下にいっぱいなんかサーバーがなんか置かれるとかも。ありえますからね。
畳が全部感圧センサーになってる可能性もありますからね。
ふすま自動で開くとかね。怖い感じになりますよね。
怖い怖い。怖いっていうか、バカ殿ですけどね。
バカ殿。そうね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。